皆様こんにちは。本学様変わりの時間がやってまいりました。時代が変われば音楽も様変わり。このコーナーは皆様からのリクエストに BSN が誇る数多くのレコードの中からお答えしようというコーナーです。お相手は私ジョー理性と
アシスタントの玉木直子です。ジョーさんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが爆弾を積んだ佐藤さんから、仮面といえばジョーさんのお話の青沼静馬が気になります。もし静馬が月虫になったとしたらクリーム色のゴムの仮面の月虫になるんでしょうかとご質問が寄せられてます。
それは私にも分かりません。
え、あ、それで終わりですか。
はい、
さすがジョーさん。じゃあジョーさんにとっての仮面と言いますと。
そうですね、やはり黄金バットでしょうか。
ほー、
昔家の近くでも紙芝居のおじさんがやってきました。その紙芝居で黄金バットを見たのを思い出しました。
じゃあジョーさんも子供の頃はそれを見ながら水飴をねりねりしたりしてたんでしょうか。
はい、
そうですか。
そんな時代がありました。
ジョーさんにも子供時代があったんですね、はい、発見でした。では、壮大なストーリーまたよろしくお願いいたします。
わかりました。ご案内の通り、カプセルの内側から鍵の役割を果たしていたのは月虫そのものだったのです。ご案内の通り、当初カプセルの内側には人間の姿をした日本人シンガーの和田智子さんの娘キャサリンと、そしてその小さな娘を護衛する二人の大人の月虫がいたわけですが、
はい、
結局特殊部隊がカプセルの外側から発見したのは月虫になってしまったキャサリン、そして護衛の一人、
うん、
それ以外は誰もいなかったわけですが、
もう一人の月虫は、
もう一人の月虫は実はアドロの力によってアメーバのようになり、自らの意志で自己犠牲によってカプセルの内側から接着剤のような役割を果たし、青沼静馬パクテヒョンから娘を守るために外側から鍵が開かないように変身してしまったのです。
うわ、出ましたアドロ。
そのアドロはその月虫の勇敢な心を勇敢な心にパワーを与えるために突如現れたのだと思われます。
なるほど。
しかしそのことに特殊部隊の隊員たちはまだ気づいていません。護衛の月虫が一人どこに行ってしまったのかまだ分からずにいるのです。
そうでしょうね。
ところでもうそのカプセルとの格闘も何時間も経過し、
はい、
特殊部隊の隊員たちも疲労が積み重なっていました。隊員の一人がラッパを吹きました。
ラッパ、
それは食事の合図でした。隊員たちは火を起こし、そこで煮炊きをし即席でできるご飯を使い、そこに缶詰のカレーなどをかけて食事を始めました。
エチオピア定食食べたらいいのにね。
さてそのカプセルはもう開くことがないのでしょうか。専門家を呼び、それが開けられないかどうか調べることになりました。しかし月虫の世界でその分野について明るい人物は誰もいないようでした。
そうでしょうね、アドロですもん。
一台の車が到着しました。何人かの月虫が車の中からある一人の人間を外に誘導しました。
はい。
カプセルの前に連れてこられたその専門家とは、イタリアの生物学者チッチでありました。
チッチ。
チッチは久しぶりに和田智子さんとも再会しました。そして和田智子さんは何とかしてとチッチにお願いをしました。
来たチッチ。
チッチはいろいろとカプセルの周囲を見渡した末、特殊部隊の隊員たちにどうしたらいいか聞かれると、ある一つの回答をしました。
はい。
私が見たところでは、このカプセルを月の地下として開けることは不可能だと思われる。
お、
地球に戻すべきだというのです。
はあ。
特殊部隊の隊員たちは月の地下都市の政府にすぐにその結果を報告しました。
はい。
和田智子さんは地球に帰らなければこのカプセルは開かず、娘と再会が果たせないのかと気が遠くなっていました。
うん、
音楽様変わり、お相手は私ジョー理性と
アシスタントの玉木直子でした。いや、役者が揃ってまいりました。アドロにチッチ、来週月曜日もどうぞお楽しみに。